ここは恵比寿のクリプトカフェ&バー。今日は大切なお客様がいらっしゃるということで、朝からみんながそわそわしています。あ、いらっしゃったみたいです。
すいません、休みの日
事務所になってるんだね。
そうです。このビルがもともと僕のデジタルガレージの本社で、で本社が今度渋谷パルコ移って、ここが空いたんで、今なんかこうキャフェとかバーにしながら、うちの若いチームを入れて少しこの辺で遊んでますいつでもここ普段。
本日のお客様は建築家の隈研吾さん。国立競技場はもちろん、広重美術館や中国の竹の家など、細い木材や竹などを使い日本的な建築を手掛けることで知られてますよね。実はジョイさんの肩書きはデジタルアーキテクト、つまりデジタル上の建築家なんです。デジタルアーキテクトのジョイさんと世界的建築家の隈研吾さんによるデジタルとフィジカルの建築家トーク、気になりますよね。
ジョイトーズポッドキャスト。
最近千葉工業大学の学長になって、で設立の時に西田喜太郎さんが参加してるんですよね。で、まあ、そこから始まって、その時代のいろんな本とか電気とか読んでて、で最近英語で The Great Wave って言って、1840年とか、まあ、ギルデデイジの初めと明治の初めの時の行ったり来たりする人たち、岡倉天心とかジョン万次郎とか、うん、まあ、その辺の人たちのいろんな本があって、だんだん感じてきたのが、やっぱりギルデデイジってアメリカがすごくちょっと南北戦争が終わってこう、うん、バブリーになってて、で日本はわびさびからこう西洋に移っていて、でアメリカ人はすごく日本の和の勉強に走って、で日本は逆に行っていて、でその時結構いろんな人たちが日本とアメリカの間つないで、で哲学的にはあの時代は物理がすごい伸びて、物理と西洋哲学がこう入ってきて、西田さんとか入って、で西田さんから禅が西洋に行って、でなんか今また戦争が始まりそうだし、まあ、世界中で、そして、まあ、物理の代わりにコンピューターが来て、でもやっぱり隈さんとか、東洋を西洋にこう表現して、で西洋をこう解釈してこう、クリティサイズするっていう、その時期がなんかすごくこの150年、100年前に似てるような感じがして、で、読んでたら岡倉さんのブックオフティーにも影響されたっていうので、なんか、確かフランク・ロイド・ライトもそうですよね。
そうです。
そこのうねりの中にすごい入ってるような気がしたんですけど、なんかどう思いますか？なんか勝手、
いや、それはですね、僕も知らぬ間にそのうねりに吹き込まれてるって感じはするんですよね。だからきっかけをたどっていくと、僕はコロンビア大学にビジティングスカラーって呼んで行ったのが1985年 で、その時までは実は日本の文化なんかそんな興味がなくて、それで、その時までには、まあ、そのアフリカの集落とかそっちの方に興味があったわけですね。だから、その、まあ、僕の建築始めた頃は、もうメタボリズムがそろそろ終わりかけた頃で、それで、かといって日本の古いものも興味なくて、それで自粛したいなと思ってたから、それだから、まあ、面白いのはアフリカの集落かなって言って、まあ、アフリカの集落、サハラの縦断旅行とかなんかしたりして、何やっていいか分かんないけど、面白いのは集落だと思ってて、でもまあ、ニューヨークに行けば、なんかもう少し別のものも見つかるかなっていうぐらいの曖昧な気持ちで、85年にニューヨーク行ったらば、日本のこととかばっか聞かれるわけですよ。
そうですね。
それで、俺何にも答えられないなっていうので、それで、岡倉天心を読んだし、はい、まあ、英語でちゃんと書いてあるから、はいはい、それにやっぱり英語ですごく要領よく書いてあるされてないですか。だから、これ読んでよかったなと思って、
ジョイさんと隈さんの愛読書、岡倉天心のザ・ブック・オブ・ティーは、明治39年、当時ボストン美術館に勤めていた岡倉天心が英語で書いたもの。日本語で茶の本とも呼ばれています。茶道をモチーフにして、日本人の美意識や文化などを解説したこの本は、当時アメリカでベストセラーになりました。この一冊の本が、ジョイさんとクマさんをつなぐキーポイントになってるんですね。
ニューヨークで自分 そのアパートに茶室を作ろうと思ったんです、はいはい、茶室作るって言ってもそんな天井も高くないところだから、畳を2畳引いて、で2畳引けば一応なんかお手前もできるから、日本から急遽茶道具を、はい、持って起こさせて、それでそこで 手前らしきものをして、はい、でそうするとそこで視点が下がった途端に畳の上に座らせた途端にうるさかったアメリカ人もちゃんと黙るみたいな感じ があるじゃないですか。それで、は
い、
そこの視点の変化とその身体のこうポジショニングだけで、うんうん、なんかこんな風に世界が変わって見えるんだっていうのが面白かったので、
そう、僕もその岡倉天心さんがもともと横浜かなんかであんまり日本語が上手じゃなくて日本も好きじゃないんだけれどもアメリカに行ってやっぱり日本聞かれて、そして彼はアメリカに行って和服を着るようになるんだよね。
そうそう、
でガーディナーの美術館でお茶を立ててファンドレイジングしたり、僕もそうなんですけど、こうやっぱアメリカに行って初めて日本人のなんていうか表現の仕方がなんか発見しなきゃいけない立場になっちゃう。
そうですね、そうそう、でちょうど僕がそのニューヨーク行った時にその同じロックフェラーのグラントもらってたのがあのアーティストだと川俣忠と岡田健次郎がもらってて、うん、それで、まあ、彼らといろいろやってて岡倉がその着物の話が僕もすごくその時ね刺さったんだけど、その自分の弟子がアメリカ行くのに何着てったらいいですか先生みたいなこと言ったらば、英語ができんだったら和服着てけと、英語できないんだったらお前何着てったら同じだって言ったっていう、それがねすごい刺さって、ああ岡倉ってなかなか分かってるなと思って、 それがねやっぱり僕のある意味でそのニューヨーク体験が原点で、その前はなんか集落いいなぐらいのいい加減な何やるかやっていいか分かんないいい加減な青年だったんだけど、そこでなんかね、
はいはいはい、
自分が見えてきた気がする。
そうですよね。
岡倉天心が見た南北戦争後の好景気に沸くアメリカ、留学当時の熊さんが目の当たりにした不動産投資が過熱するニューヨーク、そして AI 旋風によって株価が最高値を更新する現在、3人が共通して東洋に惹かれているのはきっと重要な何かがそこに隠されているからなんでしょうね。
まあ、だからそういう意味で今海外に行く日本人も随分減っちゃってると思いますし、うん、で今海外日本をすごく好んでますよね、多分熊さんの建築の表現もあの喋ってる表現も出てると思うんですけども、やっぱり権力持ってるアメリカ人はまだ結構コンペティティブでトップダウンだけども、うん、一般の若い人たちはこの環境破壊だとか、うん、貧富の差とかで、うん、なんかこうサステイナビリティとかを、うん、やっぱり日本の美学を通じて感じてるような気がしていて、うん、で日本も上手にそれを、まあ、漫画とかそういうのあるけど、表現できてないような気がしていて、うん、でそういう意味で言うと熊さんの言ってるこのアーキテクチャの方向ってすごく響いてんじゃないかなっていう気がするんですね、
う
ん、
そうですね。だからそれはニューヨークのそこのところでなんかある種の気づきはあったんだけど、実はそれがすぐに僕の建築になれたわけでもなくて、うんうん、まあ、それニューヨークが85年86年にいて、その後やっぱりバブルがあってバブルが弾けて86年帰ってすぐの5年ぐらいは事務所始めたらすぐいろんな仕事をバンバン来たわけですよ、はい、でその時岡倉天心もそんなに関係なくやってたような気がするんだけど、それが弾けた時に東京で仕事を全てキャンセルされたから、ああもうそれは日本の田舎歩いたことないから日本歩いてみようっていうふうに思って、うんうんうん、それで日本の田舎のまあちょっと知り合いがいるようなところ遊びに行ったりして、で高知県のゆっさらってところで、ゆっさら座って古い木造の建物保存運動やってる友達たちとそこのゆっさらの頂上と盛り上がってゆっさらで木の建物を作るようになって、うんうん、それまでその木の建物ってバブルの間の5年間って作ってないわけですよね、うんうんうん、でそれが突然地元の大学とボトル商品と作るってことになって、うんうん、でそこでまたもう一度自分は何も知らないなって木の作り方何も知らないなっての気づいて、そこで90年代のその失われた10年高の間に日本の地方でそういう木の建物を作ってた時に、うんうんうん、あ、これがそのニューヨークでなんか俺が見つけたこととこれがつながってなんかちょっとできそうな気がして、でそれがこう海外の雑誌にポロポロ90年代のおしまいぐらいから紹介されたらば、アメリカ人のその頃からもある種サステナビリティみたいな感じでみんな建築を見始めてた連中が面白がって見に来てくれて、まあだから一つの大きな転機は、あの僕が広重美術館っていうのを栃木県の山奥に作ったの、うん、CNN が撮りに来てくれて、CNN のアートの番組で結構長い尺で放送してくれて、うんうん、栃木県のなんで山奥に来たか、無意識の人は分かんないって感じなんだけど、うんうん、それが、まあ、結構世界にバーンといくきっかけになりましたね、うんうん、
なるほど。
栃木にある広重美術館は東海道53次の中でも最も有名な作品、庄野白雨をモチーフに設計されたといいます。 突然の夕立に見舞われ走り出す旅人たち。広重は細い線を使って雨を表現しました。熊さんもまた木の板を何枚も使って広重の細い線を建築で表現したんだとか。地元の杉でできた木の板や石材、和紙などを使い、周囲の環境や自然に溶け込むように作られています。この作品が2000年初めに世界から評価されたのも、建築に対する人々の思いが少しずつ変わってきたからなのかもしれませんね。
岡倉さんの本に少し書いてあるんですけども、利休とか禅がお茶に入るとやっぱりそのギルディデイジっぽいものからサステイナブルとかわびさびみたいになってるんで、江戸時代も結構洋服をリサイクルしたり建築も結構シンプルにしたりするっていうのあると思うんですけども、その時代のこうサステイナビリティとかの流れって、今例えばあの一部の人は利休今生きてたらきっとお茶やってないっていう人と、やっぱお茶はお茶で年寄りがやるもので、で本当は今の現代だったら違うものだっていう人と、やっぱりお茶はやっぱりこのまま続けてこうサステイナビリティの芯にあるとか、こう今のお茶との関係とそのお茶のサステイナビリティの美学ってなんかこうトランスフォームして今使えるのかとか、なんかその辺ってイメージあります？
いや、そのお茶の話で言うと、やっぱりその利休っていうものの当時やった転換っていうのは、まあそれこそ本当にまさにギルディデイジから秀吉のギルディデイジを判定するみたいなことを当時やって、それはもう僕が体験したその80年代からの体験とすごいパラレルに見えるんですよね。でもその時に利休がやったお茶っていうのが、その後江戸時代っていうある意味その SDGs みたいなものが社会のベースにシステムとして入ってこうセットされたみたいな社会の中で、利休っていうのが受け止められ方っていうのは、やっぱり利休が思ってたなんかこう反転するみたいな、本当にレボリューションっていうのとはちょっと違う形でシステムがされちゃったって感じがあって、まあ彼は多分それについてはすごい不満があるんだろうなと思いますよね。
そうですよね。それも似てますよね。だから本当は変革したいのに、なんか SDGs のバッジを着た官僚的なシステムになっちゃうっていう可能性もありますよね。
そうですね。で、やっぱそれは、まあ、利休の折り目あたりまではね、なんとなくこう、利休のこう、エネルギーを引き継いでんだけど、その後になっていった世界っていうのは、僕にとってもある種退屈な世界になっていっちゃうし、それのつまんなさはもちろんあるんだけど、でも、その、お茶っていうもので、あそこの座らせて、で、座らせた途端になんか世界が変わるみたいな、入り口を小さくした途端に世界が変わるっていう利休の発明は、いまだにやっぱしパワフルであるのは感じるから、なんかそういうそのパワーをうまく生かしながら、システムにはまらないものができないかなって気がしますね。
僕も今本当に最近やりだしたんですけども、まず一個ずつこうパーツが奥が無限に深いっていうのと、あとはおっしゃるとおり利休の百種を読んで、一個ずつ、例えばなんか置くときには愛してるものを、こう、やいや手放すように置きなさいとか、なんかこう、読んでると、なんかもうだんだんこう、彼の雰囲気が分かってきて、で、やっぱり、利休がやったこと、作ったことって、結構あそこのスピリットをちゃんとこう、道具や形で残してるのはすごい表現だったなと思うんですよね。だからそれを、まあ、今の翻訳する部分と、やっぱり残す部分、両方あるような気がして、だからさっきおっしゃったそのお茶室ってすごく僕、面白いと思うんですよね。そのお茶室のエッセンスをどうやって残すかっていうのと、熊さんもいろんな文脈でお茶室作ってるのが、うちも今、ちょうど新しいマンションのリビングに実はお茶室作ろうとして、東大の三井玲さんっていう若い建築家に今一緒にお茶室回って見てるんですけども、やっぱりすごく面白いですよね。柱一つ取っても。まあ、僕は逆に海外の時には少し日本を表現してたけども、日本から14年間離れて戻ってきたら、やっぱ自分も年取ったのもあるんだけども、最初住んでた時に比べてやっぱりこう深みが全然違うのと、やっぱりこう歴史的な背景が、まあ、年取ったのもあると思うんですけども、見えて、日本のエッセンスをどうやって海外に出して、でこれはそのピースフルネスとかポライトネスもそうだし、サステナビリティもそうだと思うんだけども、日本が今までやってきた歴史とか美学の中にすごくこう今世の中にいろんな問題に対してこうアドレスするフィロソフィーのヒントはあると思うんですよね。だからそれをこう建築だとか他のパターンでどうやって外にこう伝わる形で表現できるのかなっていうのが課題だと思うんですよね。
まさにその日本の中にそういうものをその今のアドレスするヒントっていうのは めちゃめちゃ宝庫ですよね。
そうです
ね。それも同じアジアって言っても中国とか韓国と比べて、その建築物を比べて見ただけでも、その環境に対する意識が違っていて、やっぱり中国は戦争してる国ですよね。基本的に戦争して、ずっと戦争してる国
だし。でも中国の熊さんのあの竹の内装が響いてるっていうのも、あれすごいいい話ですよね。
まさにその竹のやつは、僕は無意識的に、ちょっと中国を少しこう方向変えるのに役立ったかもしれないなっていうのは感じてるんですよ、うんう
んうん、竹の家は万里の長城の脇に建てられたホテルで、壁も床も天井もすべて竹で作られた作品です。テレビのコマーシャルにも使われていたので、覚えている方も多いかもしれません。
あれ最初頼まれた時は、中国の万里の長城の脇に建築作れないって言うから、はいはいはい、万里の長城の脇作れんのかよったら、なんかそれは作れるんだよなぜかってみたいな話で、その時竹使わないって考えてなかったんだけども、はい、まあ現地行ってみて、現地のこう自然のとこ見たらば、うんうんうん、ここに竹の建築あったらすごいかっこいいなって、中国人に受けるかどうか分かんないって感じはあって、僕はやっぱその時の中国っていうのは日本の建築とは全く違う、こうやっぱり作っては戦争して壊してまた作るみたいな、うんうん、でピカピカの超高層ばかしその時は作ってる中国だったから、うんうん、ここで竹なんか作ったらまずクライアントが絶対ノーだろうと思ったし、うんうんうんうん、受けるわけないと思ったらやけくそで見せたわけですよ、プレゼンそれで一周されるだろうと。そしたらクライアントはなぜかこれは面白いって、なんかその後みんなが言うにはきっと竹が安く、材料安かったからそれはいいんじゃないか、安そうで作れそうだと思ったんじゃないかっていうふうに後でみんな言うんだけど、まあそれでうんうん、できたらば、そこ10人ぐらい呼ばれて、建築家が世界から呼ばれて作った中で、はいはい、僕の竹の内がなんか一番点数入れたら高かったって言って、はいね、お、中国人意外にこれ受けるんじゃんって言って、うんうん、それで、なんか特に若い連中がこういうの面白いって言ってくれるから、うん、あ、中国もなんかちょっともしかしたら違う方向もあり得るかもしれないなっていうふうに思ったんですよね。
僕の感覚は、やっぱり一般の人たち、若い人たち特に、世の中のことについて敏感なので、うん、心の中の美学は結構共通してるものあるんじゃないかなと。うんうんうん、で、熊さんのこういう話聞いてと思うのは、だから建築でいうとバウハウスっていう建築のムーブメントありましたよね、百数十年前で。その時僕面白いなと思うのは、根っこにはアーキテクチャ、建物なんだけども、あの、まあ、知らない人に、あの、熊さんに僕がレクチャーするのは変なんですけど、ちょっとあの、なんかやっぱり大量生産の時代になって、鉄とかコンクリートとか数学ができるようになって、うん、ミニマルでビシッとしたビルができて、うんうん、でヘルベティカのフォントが出るんだよね、うんうん、でその前はちょっとヒラヒラっとしたフォントが多くて、うんうん、で大学のロゴもみんなそれなんだけども、うん、MIT もやっぱり工学の大学で、うん、合理的なこう男性中央集権トップダウンバーンってやって、うんうん、ロゴもヘルベティカになるんですね。で多分最初のヘルベティカの大学のフォントになるんですよ、ね、
MIT が。
MIT 確かそうだと思う、まあ、噂では聞いていてペンタグラムのマイクル・ベルーに聞いたんだけども、でもやっぱりその大学もこうノーノンセンスのエンジニアリングになって、で MIT もこうなんか応用系のちょっと二流な大学から結構伸びて、今世界の建築のトップになるんだけども、うん、でもその大量生産ミニマルの時代っていうのが多分100年前、うん、西田さんとかの時代で、で今はその大量生産で観光破壊しても人間をこう強くするっていう時代から、もっとこうサステイナブルで、あのそれこそそのアフリカの原住民の分散型の美学と、鉄ではなくて木で、そしてブラックアンドホワイトじゃなくてカラーで、でやっぱり全然違う美学が今生まれようとしているような気がするんですね。でその中でやっぱりその美学っていうのが、やっぱりアーキテクチャが一番いろんな素材を理解して、そしてこうデザインもするけども、世の中何百年単位で考えるっていうのはアーキテクチャできちゃうと思うんですね、うんうんうん、で私が行ったメディアラボなんかは、建物一個も作ったことないネグロフォンテっていう人が作って、うんうんうん、でこれもアーキテクチャの中なんですよね、うんうん、でその時僕らが思ってたのは、うん、やっぱりアーキテクチャっていうフィールドが、うん、やっぱりデジタルとか社会をちゃんとこう、うん、センシビリティを作んなきゃいけないっていうので、うんうんで今デジタルガレージでもデジタルアーキテクチャラブと呼んでいて、うん、全然物理的建築じゃなくて、うん、このデジタルのアーキテクチャとか、うん、フォントだとかデザインを中心にやらなきゃいけないよねっていう話をして、うん、いろんなこうヒントを探してたんですけども、うん、でいつもデジタルアーキテクチャっていうといろんな建築家を紹介してくるんですけども、うん、僕はそういう建築じゃないっていつも言い返してるんですけど、うん、でも熊さんの場合はもしかすると一緒にできる建築かなとちょっと今日聞いてて思いました。あのだからその中国の人たちが竹の表現に賛同して、それをこうなんだろうね、そのセンシビリティにつながってるわけですよね、
まさにセンシビリティに、うんうん、だからその物質に対するセンシビリティっていうのが かなり人間のなんか本質的なところとつながってるような気がしてて、
うんうん、
例えばコンクリートの打ちっぱなしは触りたくないけど竹だったらこう触ってたいとか、
うんうん、
そのまま枕に竹枕なんてのもあるんだし、ね、だからそういうところっていうのはなんかその部分っていうのは中国の中の人間の中にもちゃんとこう備わっている部分があって、うんうんうん、そこに引っかかってくれたからああいう風に出て、うんうんうん、だから映画監督のチャイムは今度は北京オリンピックのそれでうちの竹の家でオリンピックの CM 撮って開会式に使いたいって言ってきたから、ね、はい、その時日中関係一番最悪だったから、これで北京オリンピックいいの本当に俺のでって言って、その日中の問題が問題なければいいですよって言ったら本当に彼使って、
うん、
それで北京オリンピックにその映画バンバン流れたから、その後中国中で僕の仕事を、うんうんうんうん、頼んでくる人が出てきて、
うんうん、
で一応北京オリンピックで使われたってことは国のお墨付きも一応もらってるわけだから、
じゃあ OK ってこと
で、OK じゃないかって感じで僕にいろいろ頼んでくるようになったのは、うんうん、もう全部あの竹の内から始まってるんですよね。
ジョイさんとクマさんの話はまだまだ続きます。番組ではオリジナル NFT を無料でプレゼントしています。ご希望の方は特設サイトにて次の問題の答えを入力してください。クマさんが1980年代に留学していた大学の名前は何だったでしょうか。大文字半角英数字でお答えください。サイトのリンクは番組詳細欄に記載しています。また変革コミュニティのメンバーは答えをお店サイトで入力してください。正解された方には100変革をプレゼントします。
デジタルガレージは危険な海に最初に飛び込むファーストペンギンスピリットを創業以来大事にし続けています。これから来る Web3 オープンソース時代を見据えたテクノロジーで新たなビジネスを生み出す仲間を募集しています。番組詳細欄にあるリンクよりぜひご覧ください。
Web3 is here. Join us. Join the first penguins
New Context Designer Digital Garage